ローマ人への手紙3章21節から24節が今日の聖書箇所です。聖書を開きになってお聞きになっていただきたいと思います。10月31日は宗教改革記念日です。今から502年前の1517年10月31日、マルティン・ルターが当時の教会の誤りを指摘して95箇条の意見書を発表いたしました。まあ、95箇条の論題とかいろいろ訳されますけど、まあ、意見書というふうにですね、訳されているところがありまして、まあ、それが分かりやすいかなと思って95箇条の意見書、まあ、議論をするためにそれ発表したわけであります。当時の教会では大きな大きな街道を建てるために資金集めをいたしました。その資金集めのために生み出したのが免罪符だったわけです。この免罪符を買えば今までの全ての罪が許されます。あなたは天国に行くことができます。どうもこう自動販売機のようなものを作りまして、当時コインですけど、コインを入れますとコトンと音がします。コトンと音が鳴った瞬間にあなたの魂は天国に入りました。自分のためだけではなく家族一人一人も買いましょうと言って資金集めをしたわけであります。それに対してマルチン・ルターはですね、これはおかしいでしょう、聖書の教えと全然違うでしょう、これは間違ってるって言っちゃったんですね。マルチン・ルターもですね、これが大ごとになるとは考えてなかったようです。ただちょっとこれおかしいですから、私95の質問がありますから議論いたしましょうぐらいに思ってたらしいんですけど、それが宗教改革となってしまって、教会を変え社会に影響を与えるものとなっていったわけです。それが1517年10月31日のことでした。ですから10月31日は宗教改革記念日であります。すごくそれを意識する教会もあれば、それほど意識しない教会もあります。私たちの教会でもそれほど毎年意識しているわけじゃないんですけど、まあ、10月31日ちょうどハロウィンの日になりますけど、宗教改革記念日なんだということもですね、覚えてください。しかしその時よりも数年も前にルターは生まれ変わるような経験をしています。ある真理に目が開かれて、その時彼はですね、生まれ変わったような思いをしたと語っています。実はもう今ではですね、多くの人たちが当たり前のようにして知っている真理なんですけど、当時の教会においてはその真理が覆い隠されていました。それは何か、イエス・キリストを信じることによって救われるということなんです。行いによるのではないということです。まあ、誤解を恐れないで言うならば、イエス・キリストを信じるだけで救われるという真理です。この真理を彼が発見したとき、彼は自分が生まれ変わって門をくぐって天国に招き入れられるように感じたと語っているそうです。それまでルターはですね、神様の顔のイメージしますと怒っている神の顔しかイメージできなかったそうですね。人々の罪のために自分の罪に対して怒っている神様、ルターよ、お前は何ということをしたんだといつも怒ってですね、私はいつも裁かれるかもしれないという、そういう恐怖感も持ってたそうです。それで非常に苦しい苦行にも耐えました。何とかしてですね、神様の笑顔を見たいと思ったんですけど、思い浮かべるともう怖い神様の顔しか浮かばない、裁きを下す怖い怖い神様の顔しか浮かばなかったそうですけど、イエス・キリストを信じることによって救われる、行いによるのではないのだという真理に目が開かれた時に、彼は初めて 微笑んでおられる神様の御顔を思い浮かべることができた、だそうです。そのルターが真理に気がつかされた御言葉はローマ書の1章17節だというふうに伝えられています。そこには、なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きるのです、生きると書いてある通りですと記されています。まああまり詳しい説明はいたしませんけど、この箇所を通してルターは福音、イエス・キリストの福音を信じることによって人は義と認められ、神様に受け入れてもらえる、罪許される、救われるということに目が開かれていったというのです。イエス・キリストを信じる者は誰でも救われます。神の前に義と認められます。神様に受け入れてもらいます。罪許されます。神の子とされ天国に入ることができる、神の国民として神の国に入ることができるのです。今日の聖書箇所におきましては、ルターが目覚めた真理、イエス・キリストを信じることによって救われる、いわば信仰義人と呼ばれる真理ですね。その信仰義人の根拠になることが書き記されています。21節をまずお読みします。3章21節しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。しかし今はと始まっています。聖書の中でしかしとついたところがあればですね、これ重要な箇所であると思ってですね、よく考えてみてください。よくコマーシャルでビフォーアフターって流れますね。ビフォーはこういうもう大変な状態でした、アフター素晴らしくなりましたというようなですね、まさにこのしかしっていうのはビフォーアフターであります。パウロはこれまで1章の18節から3章の20節にかけまして、人間が神の御前にいかに罪深い存在であるのかということを徹底的に書いてきました。ユダヤ人であっても、いや世界中のどこの人であっても、神様の前に罪人である。ある神学者の方は、この箇所はトンネルだというふうに表現しました。まあ、今日トンネルは明かりがついてますからそう暗くないんですけど、もしトンネルに明かりが一切ついていなかったとしたらどうでしょう。そういうトンネルの中に自分がいるイメージを浮かべてください。真っ暗闇ですね。ローマ書の1章18節から3章20節まではこの真っ暗な深い闇のトンネルだ。パウロは人間の罪深い闇を書き記していきました。しかし今はと切り返しているんです。私たちは罪ゆえに絶望的な闇の中にある、しかし今は光が与えられた。どんな暗くて深い闇にも、どんな絶望的な闇にも打ち負かされることのない光が与えられた。21節、しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。パウロはこの3章28節ではこのように記しています。人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。神様の前に義と認められ、神様に受け入れてもらえる、罪許される、救われるのは律法の行いによるのではない、信仰によるのだ。律法とは別に、あるいは律法とは関係なくという表現はまさにそのことです。律法によってではなく信仰によるのだ。 かも立法によるのではないのですけど、その立法と預言者によって明かしされていると記されています。立法と預言者というのは旧約聖書のことですね。旧約聖書は実にこのこと、イエス・キリストの福音を明かしているんだって言うんですね。福音と立法を対立的に考えてはいけません。立法が明かしているのは実はイエス・キリストの福音なのです。立法は福音によって成就されるのだということをローマ書を読んでいくと、パウロははっきりとそのことも語っています。神の義が示された、すなわち22節をご覧ください。22節から24節一気にお読みします。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に値なしに義と認められるのです。神の義は神様の正しさです。徹底した正しさです。神様は愛に豊かな方です。私たちがですね、もう私たちの想像をはるかに超えてですね、愛に豊かな方です。しかしそれとともに神様は義なる方です。義なる方というのは罪を裁くんです。このぐらいいいよとか、みんながやってるいいよからいいよじゃないんです。罪を裁くんです、義なる方は。私たちは自分自身の罪のために本来裁かれなければいけない。神の義は私たちの罪に対して裁きを下します。しかし神様はそんな私たちを何とかして救いたいと思われた。それで罪が一つもないイエス・キリストを身代わりとされた。イエス・キリストは私たちの身代わりとなって十字架につけられ殺されましたね。そしてあれは十字架につけられるというのは神様から呪われた、神様から見捨てられたということも含みます。それは私たちの罪のためでした。しかしなぜイエス様はあのようにして十字架で苦しまなければならないのか。それは神の義が表されるためです。罪に対しては神様は裁きを下すんだ。ところがその裁きが私たちに対してなくて、何一つ罪のないイエス・キリストの上に下されたんです。神の義があそこに表されたんです。ですからイエス・キリストを信じる者はもう罪の裁きを受けなくてもいい。イエス・キリストが代わりに受けてくださったから、罪許される義と認められ、神様に受け入れてもらえる、天国に入ることができる、神の国民として神の国を受け継ぐことができる、イエス・キリストを信じる者は救われるのだというんです。それは全ての人に平等に与えられると今の箇所にありました。24節の最後には値なしにという言葉があります。値なしに、ただで与えられるって言うんですよ。この世の中ではですね、まあ日本で特にそうかもしれないけど、ただほど高いものはないという表現もしたりします。まあ時々この世の中ではただのものは気をつけないといけないことはありますね。ただですよと言ってですね、騙されるということもあります。しかし神様は私たちを騙しません。神様がただでくださるって言いますから、安心して受け取っていいんです。ただでもらえますから誰でも受け取れることができるんです。あなたがどのような生い立ちの人であろうと、どのような性格の人であろうと、これまでの歩みがどうであろうと、どのようなバックグラウンドを持っていようと、あなたが受け取りたいと思うなら誰でも受け取ることができる平等なんです。 誰であってもイエス・キリストを信じるなら救われるんです。ところで22節にちょっと注目していただきたいと思いますけど、22節の前半の方にイエス・キリストを信じる信仰によるという言葉があります。まあ日本語の口語訳や新共同訳も同じように訳していますし、ほとんどの英訳聖書でも同じように訳されています。ただこの箇所をですね、直訳いたしますとイエス・キリストの信仰という表現になっているんですね。信仰と訳された言葉は真実とも訳せますので、この場合はイエス・キリストの真実と訳した方がいい表現であります。東京大学の元教授で前田五郎博士はいろんな学びを踏まえてこの箇所を自分自身で翻訳したそうです。彼はこのように訳しました。イエス・キリストの誠による、これは 真実によるということですね。イエス・キリストの真実による、イエス・キリストの誠による神の義で信ずる者すべてのためのものです。英訳聖書ですとネットバイブル、あるいは ENT と呼ばれる翻訳聖書、ダラス・セロジカルセミナリーの先生方をはじめですね、アメリカ中の聖書信仰に立つ先生たちが翻訳したスタディバイブルになっています。その聖書の中ではこの言葉が The faithfulness of Jesus Christ と訳されています。まあ、ただスタディバイブルですからちゃんと中に説明しています。22節はですね、いわばこういうふうにも訳すことができるということです。すなわちイエス・キリストの真実による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。ああ、これ以上詳しくは申し上げないようにしたいと思います。詳しく学びたい方はですね、リチャード・ヘイズという方とジェームズ・ダンという2人の新約学者の議論が有名ですので、ご自分で学ばれることをお勧めいたします。どうも簡単な問題ではなさそうですけど、私はローマ書全体から見るならば、ここはイエス・キリストの真実と訳す方がいいのではないだろうかと思っています。もちろんパウロはイエス・キリストを信じる者が神の前に義とされる、つまり救われるということをはっきりと語っています。これは間違いありません。何もパウロだけではなく新約聖書全体がはっきりとそのことを証言しています。しかしイエス・キリストの真実による神の義とある通り、信じる者が義と認められる根拠がイエス・キリストの真実にあるということです。私たちの人間の側の熱心さに私たちの救いの根拠があるのではありません。私たちの信仰深さとか誠実さとか、あるいは聖書をたくさん読んだとか、たくさん奉仕したから私は信じることによって救われるんだ、それが根拠ではありません。ましてや私たち人間の行いに救いの根拠があるのではありません。私たちがイエス・キリストを信じることによって救われるという根拠はイエス・キリストの真実にあるのです。もし私たちが自分自身の根拠を置くならば、 自分の信仰深さとか熱心さとか、自分が一生懸命やってるとか、生真面目にやってるとか、一生懸命たくさん勉強してるとか、長いこと祈ってるとか、自分自身の根拠を置くならば、その確信は揺らいでしまうでしょう。私たちはどこに私たちの救いの根拠を置いているでしょうか。私たち自身でしょうか。それともイエス・キリストの真実でしょうか。どこに私たちの救いの根拠があるかで全く違うものになってきます。イエス・キリストの真実、それは神の御前における完全なる服従として表されました。ローマ5章19節に次のように記されています。一人の従順によって多くの人が義とされるのです。イエス・キリストのことですね。この一人の従順というのは、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。またイエス・キリストの真実というのは、イエス・キリストが死に至るまで忠実であられた、そのことを表します。キリストは死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。フィリピ2章8節です。イエス・キリストの真実は、まず神の御前に真実であり続けた、どこまでも真実に生きたということです。私たちとは違うんです。私たちは何度神様の前に不真実になることが多いことでしょう。完全に神様の前に真実であるという人は一人もいません。だから私たちは罪人なんです。神の前に義と認められないんです。イエス・キリストは神様の前に真実に歩み続けられたゆえに、神様に完全に服従されたゆえに、神の前に義と認められました。唯一の方です。イエス・キリストだけが行いによって義と認められた唯一の方です。そのイエス・キリストが立て上げた義を私たちはただで頂戴できるっていうんです。ですからイエス・キリストを信じる者は義と認められる、神様から受け入れてもらえる、罪許されるというんです。イエス・キリストの真実が私たちに救いの道を開いてくださいました。もちろん神の義が信じる者に与えられるということには変わりはありません。しかし私たちの信仰心が救いの根拠となるのではない、私たちの人間の信心が救いを生み出すのではないということであります。時として日本人は信心が大切だと考えたりします。信じる心が大切だ、ですから日本ではイワシの頭も信心からと言われますね。まあ大辞泉という国語辞典によりますと、イワシの頭のようなつまらないものでも信心する人には尊く思われる。どの宗教かどの神様かよりも信じる心が大切なんだとある人たちは言います。熱い信仰心があればどの宗教でもいいじゃないかと言います。でも本当でしょうか。本当に信じる心があれば、熱心に信じていればそれでいいとどのぐらいの日本人の人が思っているでしょうか。真剣に信じればオウム真理教でもいいと思う日本人がどれだけいるでしょうか。真面目に真剣に信じたらイスラム過激派でもいいと思う日本人がどれだけいるでしょうか。そんなにいないと思いますね。信仰心は大切です。 しかし何を信じるかがもっと大切です。キリストの真実に触れる時にこそ人々は変わります。キリストの真実ゆえにキリストを信じる者は救われる。それは私たちの救いの確かな土台です。その土台がしっかりしているならその信仰は揺るがされることはありません。私たちの信仰は揺らいでしまうかもしれません。しかし私たちの根拠となる土台は揺るぐことがないのです。神に真実に生きたイエス・キリストは信頼できるお方です。そしてイエス様は神様の御前に真実であり続けただけではなく、私たちに対しても真実を尽くしてくださる方です。イエス・キリストは決して裏切りません。イエス様を信じて裏切られたということは決してありません。絶対にありません。パウロはローマの9章33節で次のように記しています。彼に信頼する者は失望させられることがない。彼に信頼する者は失望させられることがない。イエス・キリストの真実を根拠として救われた、確信した、救いを確信した人たちはその信仰は揺るぎないものとなっていきます。私たちの思いや感情は揺り動かされます。私たちの側の信仰も揺れることがあるかもしれません。しかししっかりと土台、しっかりした根拠に基づいているなら私には揺るぎない信仰が与えられます。歴史の中でそういう人たちが命の危険の中でさえイエス様を告白し続けていきました。16世紀のフランスにおきましては多くのクリスチャンたちが処刑されたそうです。ところが彼らは火炙りで死刑になる中も最後の最後まで賛美を歌い続けてたって言うんです。彼らのその信仰、揺るぎない信仰の姿にですね、なんと彼らの確信が深いことだ、非常にその信仰的な感化を受ける人たちが多かったそうです。クリスチャンが減るどころかクリスチャンの影響力がますます広がっていった。そこで王様は命令したそうです。クリスチャンたちを火炙りにする前に彼らの唇を切り取れ。しかし彼らの唇を切り取っても彼らの救いの根拠であるイエス・キリストの真実を揺るがすことは誰にもできませんでした。イエス・キリストの真実ゆえに信じる者は救われるのです。イエス・キリストの真実によって成し遂げられた神の義、信じる私たちはそれをただで受けることができる。これがパウロの福音です。そしてイエス・キリストは私たちをその全生涯にわたって真実をもって守り導いてくださる方なのです。もう一度イエス・キリストの真実に心を留め、私たちの信仰の拠り所としてしっかり心に刻みつけたいと思います。